ただいまより、新約聖書ローマ人への手紙、8章28節29節、エフェソ人への手紙4章15節を通して、キリストのようになるために作られたと題して、デーブ・ホルデン先生に聖書からメッセージをしていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。
It's such a pleasure
to be with you today.
今朝皆様方と共にいることができてとても嬉しく思います。
From the first time I met your pastor almost 2 years ago, we became friends.
2年ぐらい前になると思いますけれども、初めて赤井先生にお会いした時から親しい友達になりました。
And for you to share him with me and the other pastors throughout Japan through purpose-driven fellowship.Is a great blessing. Thank you for being so generous with us.
そしてまた牧師先生方をパーパスドリブンの働きやそれ以外の働きのために分かち合ってくださって心から感謝を申し上げたいと思います。
So, and your church has become a very powerful place for check. There we go. Your church has become a very powerful place throughout Japan because you have hosted many churches here.For our teaching and training sessions. So thank you.
最大寺教会は日本の中でとても大切な教会ですが、さらにパーパスドリブンの働きを通して大きく用いられていることを本当に感謝を申し上げたいと思います。
And now it's my honor to meet you face to face.
そして教会の皆様にこのようにしてお会いできることを本当に誇りに喜びに思います。
This is my first time here on a Sunday.
日曜日に来たのは今日が初めてです。
And so it's a very special day for me.
ですから私にとってとっても今日は特別な日です。
So thank you very much.
どうもありがとうございます。
This afternoon from 1:30 to 3:30, we're going to be talking about some tools that you can use to build your spiritual life.
今日の午後は1時半から3時半までですけれども、どのようにしてスピリチュアルライフを立て上げていくのか、その具体的な仕方についてお話をします。
We will talk more about those in just a moment, butI want to invite you to come out at 1:30.
ですから午後の1時半からのセミナーにもぜひいらしていただきたいと思います。お招きいたします。
The time will go by so fast.
あっという間に終わります。とても楽しいです。
You will be shocked.
びっくりされるでしょう。
Yeah. I also have the pleasure of speaking with one of my best friends.
私の親友の一人とともに今日は奉仕できることも嬉しく思っています。
Pastor Fujiwara and I have taught together in many places throughout Japan.
日本中いろんなところで藤原牧師とともにご奉仕をしてまいりました。
And so I thank God for this special opportunity.
この機会にまた感謝を申し上げます、神様に。
And now, let's dig into God's Word.
それでは御言葉を掘り下げてまいりましょう。
We have dedicated this entire weekend to spiritual maturity.
この週末、昨日、今日と霊的な成熟について私たちは学んでいます。
I think you would have to agree with me that it would be a tragedy if any child were to grow up but then not become fully mature.
子供が体は大きくなっていくんだけれども心は成熟していないということであるならば本当に残念なことだときっと思われると思います。
Recently, I was reading an article about children in India.
最近インドのある子供に関する記事を読みました。
They showed an example of one young girl who was only 5 years old but weighed just 19 pounds.
5歳の子供なんですけれども体重が10キロにも満たないのです。
She was malnourished.
栄養不良でした。
And the doctors said that at this stage in her life, it was unlikely that her body would ever completely mature.
この時点でこのような状態であるならば、十分に成熟はおそらくしていかないだろうと医者は語っていました。
46% of Indian children suffer with this kind of malnutrition.
インドの子どもたちの 46% はこのような栄養不足で苦しんでいるのです。
And because they have not taken into their physical body those things that would nourish them, they will never grow to be fully mature.
この時点で十分な栄養を得なかったのでこれから年月が経っても従前に発育していくということは望めないということです。
But what of spiritual maturity?
霊的な成熟に関してはいかがでしょうか。
Would it be possible to grow up and be spiritually malnourished so that you would never mature.
体は大きいんですけれども、スピリチュアルな意味で霊的に栄養不良で成熟しないということがあります。
I think as you look around and you see certain people, you can say, yeah, it's true. You can grow older, but you don't necessarily mature.
周りを見渡してみて、年は取っていくんだけど、確かに成熟していない人はいるなというふうに他の人はそう思うかもしれません。
Because we are in the middle of a spiritual growth campaign called the 40 days of purpose, we want to focus today on what it takes to become spiritually strong.
今私たちは40日のキャンペーンの真っ只中におりますから、霊的に成熟するということはどういうことなのか、そのことを考えていきたいと思います。
God has a plan and a purpose for your life.
神様は皆さんの人生に目的を持っておられます。
He wants you to grow up and become mature.
成熟していっていただきたいと神様は願っておられます。
He wants you to become like Jesus Christ.
イエス・キリストに似るようになってほしいと願っておられるんです。
Jesus is that example for us of spiritual maturity.
イエス様が霊的な成熟の模範なんです。
In the book of Romans, listen to what Paul says.
ローマ人への手紙でパウロが語っていることを聞いてください。
He says, from the very beginning, God decided that those who came to him, and he knew who would, should become like his son.
神のもとに来る人々、彼らが御子イエス・キリストのようになるようにと神は願っておられるというんです。
This is the goal of your life on earth.
地上における私たちの人生のゴールはそこにあります。
This is what God wants from you.
皆さんに神が願っておられることはこれなんです。
That you would grow up and become more and more like Jesus Christ.
成熟しイエス・キリストのようになっていくということです。
Now one day this job will be complete.
いつの日かこれが終わりが来る時が来ます。
When we go to heaven, the Bible says that we will see Jesus face to face and we will be exactly like he is.
天の御国に行きまして神と顔と顔とを付き合わせるようになります。そしてキリストのように変えられていくんです。
But that is when we get to heaven.
でもそれは天の御国についてからのことです。
Today, spiritual growth on planet Earth can be very difficult.
しかしこの地上において、地球上においてのスピリチュアルな成熟というのはとても難しいものです。
Jesus wants us to live life in all of its fullness.
イエス様は私たちが従前に成熟していくように願っておられます。
To be like Jesus then means to be fully alive.
イエス様のようになるということ、それは本当の意味で生きるということです、私たちが。
Jesus told us, I came to give you life in all of its fullness.
イエス様は私はあなた方が豊かに生きることができるように来たと語られるんです。
He never said he came to bring us religion.
イエス様は私は宗教をもたらすために来たとは語られませんでした。
He didn't come to bring us rules and regulations and rituals.
ルールだとか規制だとか儀式をもたらすために来たとは言われませんでした。
But Jesus promised I came to bring you life.
イエス様が言われたのはあなた方に命をもたらすために来たというんです。
The early church fathers taught something that was very powerful.
初期の教父はこのようなことを語りました。
They said it's to the glory of God that a human being would live a life and become fully alive.
神の栄光のために人というものはその生を従前に生きるようになるんだ。
You and I have that opportunity to become alive in Jesus Christ.
皆さんや私はイエス様のような生き方をすることができます。
But this is a process.
でもプロセスが過程があります。
It's a process that is step by step in our development.
一歩ずつ進んでいくべき道があるんです。
We call it discipleship.
それをディサイプルシップ、弟子訓練と言います。
And discipleship is how we become more and more like Jesus Christ.
そして弟子訓練というのはイエス・キリストのようになっていくということを意味します。
Now, there is never just one element that will make you mature.
一つだけ何かやったら成熟するというのではないんです。
In our spiritual growth campaign, we will learn that there are five things that God expects from every life.
この40日のキャンペーンの中で神が願っておられる5つのことを見てきています。
We must learn to worship and love God.
神を愛し、神を礼拝するということが必要です。
We must learn to serve our fellow man.
そして人々に仕えていくということが必要です。
We will learn to talk about Jesus, and this is called evangelism.
そしてまた人々にイエス様のことをお伝えするということがあります。これは伝道と呼ばれます。
To become mature, I must learn to love you, and this is called fellowship.
そしてまた成熟していく中で私たちは人々との交わりを経験していきます。
And I must learn to grow in the knowledge of the word of God.
そして御言葉を学び知識も増えていきます。
But it's not enough just to have this knowledge in my head.
でも頭の中に知識があるだけでは不十分なんです。
I must become fully alive and live the truth of the Bible.
従前に生きて聖書の真理を実践する生き方をすることが必要です。
In your small groups this week, you will be studying those five areas.
スモールグループの中で皆さん属していらっしゃいますか？その中でこの5つの領域を学んでいかれます。今週。
So, what will God do to bring us to maturity in this lifetime?
私たちの人生の中で成熟をもたらすために神様は何をなさるんでしょうか？
Romans 8:28 tells us.
ローマ書の今日のテキスト8章の28節はこのことを語ります。
He says, In all things, God works for good for those who love Him and have been called according to His purposes.
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださるのです。
Did you hear that God said that He works in all things?
今のこの聖書の箇所、これは全てのことを働かせて益としてくださると語っています。
Does he work in the good things?
いいことを通して神様働かれるでしょうか。
Happy things?
ハッピーなことを通して働かれるでしょうか。
Does he work in church?
教会の中で神様働かれるでしょうか。
All things?
もちろんです。全てのことを通して働かれます。
All things?
全てなんです。
The bad things?
じゃあ悪いことを通しても神様働かれるでしょうか。
The mistakes that I make?
私が例えば間違ったことを行ってそれを通しても働かれるでしょうか。
The pain that I feel in life?
私が感じる人生の痛みを通しても神は働かれるでしょうか。
The troubles that I face?
私が直面するトラブルを通しても
Yes.
それを通しても神は働かれるんです。
The Bible says all things will work for good.
全てのことを通して神は良いことを成してくださると語るんです、聖書は。
Now, this isn't a promise for everyone.
でこれは全ての誰に対しても与えられている約束ではありません。
Life can be very sad and painful for so many.
多くの人にとって人生というのはとても辛く悲しく
And life doesn't make sense.
そしてなんでこんなことが起こるのかということがあります。
But this verse was written for people like you and me
この箇所が語っているのは皆さんや私のような人に対する約束です。
If you believe in Jesus, this promise has been given to you.
すなわちクリスチャンに対しての約束なんです。もしあなたがイエス・キリストを信じているならこの約束はあなたに与えられています。
If you have been called by God, then all things work together for your good.
もしあなたが神に信頼を置いているならば、すべてのことを神は用いて益としてくださいます。
That's amazing.
これは驚くべきことです。
This is why the scripture gives us great hope.
ですから聖書は偉大なる、大いなる希望を与えてくれるんです。
He says, this is why we never give up.
だから私たちは決して諦めないんです。
Though our bodies become older and weaker, our inner strength in the Lord is growing every day.
私たちの体は年老いてだんだん弱くなっていきます。しかし内なる人は日々に新しく作り変えられて成長していくんです。
God does not look on the outside for our maturity. He looks inside into our heart and our character.
神は私たちの外見を見られるのではなく私たちの内なる人を人格を見られます。
God is growing your character day by day.
神はあなたの人となりを人格を毎日整えられていかれるんです。
Now, how will God grow your character?
じゃあどのようにして神様はあなたの人格を成長させられるんでしょうか。
If God is going to make you like Jesus, how will God make you like Jesus?
神様が人をイエス様のように変えていかれるとするならばどうやってそのように品性を整えられるのか。
This is the secret of the entire message
それが今日のメッセージの秘訣、秘密、一番大切なところです。
If you are going to become like Jesus, you will experience everything that Jesus experienced.
皆さんがイエス様のように変えられていくのであるならば、イエス様が通られたところを通っていかなければなりません。
The same tools that God used to develop Jesus Christ, He is going to use to develop you.
イエス様がそこを通っていかれた、それを通して皆さんをイエス様のように変えていかれるんです。
Now you are going to be very surprised.
きっとびっくりされると思います。
This morning we will talk about three tools that God will use in your life, but they're very unusual.
今日今から申し上げるのは神が用いられる3つのことですけれども、これはちょっとびっくりするようなことであるかもしれません。
We are going to take this teaching from three events in the life of Jesus Christ.
イエス・キリストのご生涯の中の3つの重要な箇所からそれを今日は学んでいきます。
Jesus faced trouble in the Garden of Gethsemane.
イエス様はゲッセマネの園で大いなる苦難を経験されました。
He faced temptation in the desert.
イエス様は荒野において誘惑に遭われました。
And Jesus had to overcome the trespasses of others on the cross.
そしてイエス様は十字架においての不当な扱いを耐え忍ばれました。
You will soon see that God is using those same tools in your life every day to make you more and more like His Son.
神は皆さんがイエス様のようになっていくようにと、それらの3つのプロセスを用いられるんです。
Let's look at these one at a time.
一つずつ見ていきましょう。
God will use trouble to teach you to become like Him.
神は問題、苦難、困難を通して私たちが御子に変えのように変えられるように導いてください。
These troubles will cause you to trust more and more in Jesus.
そのような問題の中で神に信頼することを学んでいくんです。
Romans chapter 5 says trouble produces patience.
ローマ人の手紙の5章はこう語っています。困難が忍耐を生み出す。
Oh, I needed more patience in my life.
私は人生の中でもっと忍耐が必要だなと思いました。
So、I began to pray.
で、お祈りをしました。
I said, God, please make me more patient.
神様、どうか私が忍耐強くあることができるように助けてください。
I said, I've got so many problems. Please help me to become more patient.
問題がいっぱいあるので、どうか忍耐力を与えてくださいと祈りました。
What happened?
どういうことが起きたか。
My life got worse.
もっとひどいことになりました。
I said, God, please, I'm praying for patience.
神様、どうか助けてください。忍耐力を与えてください。
What happened?
どうなったか。
My life got worse.
もっと大変なことになりました。
I said, God, don't you hear me? I'm praying for patience.
神様、祈ってるじゃないですか。どうか忍耐力を与えてください。
My life circumstances got even worse.
もっとひどい状況になりました。
Why?
なぜか。
You can only learn patience when you have lots of trouble.
忍耐というのは問題を通して養われていくんです。
If God wants to develop a character in your heart, He must put you in the exact opposite position.
もし神が皆さんの人格を整えていかれたいと願うならば、そのような状況を用いられて角を取っていくんです。
Do you want to learn to love people?
人々を愛したいと願われるでしょうか。
God will put you around some very difficult human beings.
であるならば難しい人が人生の中で送られてくるでしょう。
Do you need patience?
忍耐が必要な人。
Be careful what you pray for.
どういう祈りをするか気をつけてください。
You'll get lots of trouble.
たくさんのトラブルがやってくるでしょう。
You'll end up waiting in line in traffic on the freeway every day.
道がいつも混雑して車が進まないようなそういう状況になるかもしれません。
That's how you become patient.
そのようにして忍耐ということを学んでいくんです。
God uses trouble to make you like Jesus.
神は困難を通して私たちがイエス様のように変えられていくということをされます。
The Bible says trouble produces patience.
聖書は困難が忍耐を生み出すと語ります。
Patience produces character.
忍耐が練られた品性を生み出すと。
Character produces hope.
練られた品性が希望を生み出すと。
A lot of people say, oh, the whole point in life is that I can become successful and comfortable.
多くの人はこう思ってるんです。人生というのは成功してできるだけ心地よい生活をする。それがゴールだと。
That's not the purpose of life.
でもそれが人生の目的じゃないんです。
Now's not the time to get comfortable.
我々が心地よくなるというのはこの地上でのことではないんです。
Now is the time to grow character.
私たちが生涯の中ですべきこと、それは自分の人格が、品性が練られていくような生き方をするということです。
One day we will be in heaven.
私たちは天の御国にある時移されます。
And then we will be very comfortable.
そしてそこで素晴らしい生き方をすることができます。
But we're not ever going to be comfortable here on planet Earth.
でもこの地上において私たちは心地よい楽な生活をすることはないんです。
We're going through school now.
学校ということはあります。 今そこを通っているようなものです。
This is where we will develop our character.
そこを通して私たちは品性が練られていく。
And the results of this lifetime can be enjoyed forever.
そしてその結果を天の御国において永遠に楽しむことができる。
Some people say, oh, the whole point is that I get a good job and I become successful.
ある人たちはこう思います。いい仕事を得て成功すること、それが人生の目的だと。
And so he said, oh, what do you do?
ですから彼らはこう聞きます。どんなお仕事されてるんですか？
And people easily identify with their job.
そして有名な仕事、よく知られてる仕事だったら誇りに思ったりします。
God doesn't care what you do.
でも神様は仕事の職種が何かというのは全然気になさらないんです。
He cares about your heart.
そうではなく、あなたの心を見ておられます。
He's not looking on the outside circumstances.
外側の状況を見ておられるのではありません。
He's looking at your character.
あなたの人格を、品性を見ておられるんです。
You will not take your job with you to heaven.
皆さんがしておられる仕事、それを天国まで持っていくことはできません。
But you will take your character with you.
でも自分の人格、品性は天の御国まで持っていくものなんです。
Some people say, well, why is this happening to me? Why am I having all these troubles in life?
ある人はこう言います。なんでこんな大変なことが人生の中で起こってるんでしょうか。
To develop character.
あなたの人格を磨くためです。
God is more interested in your character than he is in your comfort.
皆さんがどういう楽な生活をしているかではなく、皆さんの人格を神は見ておられます。
Every problem has a purpose.
全ての問題には目的があるでしょう。
One of the experiences that Jesus faced was trouble in the Garden of Gethsemane.
イエス様はゲッセマネの園で大変な状況におられました。
He took his followers with him and he went to the garden to pray.
弟子たちを連れてゲッセマネの園に行き祈られました。
Jesus said, my spirit is very heavy.
イエス様はもう心が重い状態でした。
My heart is breaking.
そして心は傷ついている。
Jesus was in so much agony that he was sweating drops of blood.
イエス様は血の汗のような汗をかかれたと聖書は記しています。
As he prayed, he said, just stay with me a little while.
そして弟子たちに言いました。目を覚ましていて私のために祈っていなさいと。
And he began pouring out his heart to God.
そして神に祈られました。
Would Jesus trust God to do his will?
イエス様は神様に信頼をしておられたでしょうか。
Listen to the prayer of Jesus.
イエス様の祈りを聞いていてください。
First he said, sit with me, stay with me.
私と共にいてほしいと語られます。
Distress and anguish came over him.
そしてイエス様は大変な思いの中におられました。
He says, this sorrow is so great, it's crushing me.
私にとってこの重荷は大変に重い。
And then Jesus says, Father,Everything is possible for you.
そして父なる神に祈られたんです。父なる神、あなたにとって不可能なことはありません。
Please God, take away this suffering from me.
どうか私からこの苦難を取り除けてください。
You can do this. I know you can.
そのことはできることを私は知っています。
Take it away.
私から取り除けてください。
But God, your will be done.
しかし私の思いではなくあなたの思いがなりますように。
Whatever you want.
あなたが願っておられることが起こりますように。
I submit to you.
あなたの御心に従います。
Now, this is how we must pray in times of trouble.
問題に直面した時に私たちが祈る祈りはこのようなものでなければなりません。
God, you're great.
神様、あなたは素晴らしい方です。
Nothing is impossible for you.
不可能なことはありません。
Please take away this suffering out of my life.
私の人生のこの苦しみを取り去ってください。
I don't want to suffer.
苦しみは嫌なんです。
But God, your will be done.
しかし主はあなたの 身思いがなりますように。
And if this is your will for me, I accept it in my life.
これがあなたの御心でしたら喜んで受け取ります。
We must learn from our troubles.
私たちは問題を通して学んでいかなければならないことがあります。
Never forget what God teaches you in times of trouble.
問題を通して神が教えてくださったことをどうか忘れないでいただきたい。
These are the sweetest lessons of life.
これは人生の中で最も重要な教えであるのです。
We can pass on what we know to others.
そしてまた私たちは学んだことを他の人に分かち合うことができます。
And then we must remember that one day we will be rewarded by God for going through these sufferings.
そしていつの日か神が私たちがそれにいかに対処したかで冠を報いを授けてくださることを覚えていていただきたいのです。
The scripture says, our light and momentary troubles will achieve an eternal glory that outweighs any trouble that we have faced.
私たちが直面している問題、それをはるかに超えた素晴らしい報いを神は与えてくださいます。
We can do it.
ですから私たちは行うことができるんです。
We can make it.
私たちはそれを待ち望みつつ行うことができます。
These troubles will teach us to trust in God.
問題を通して神に信頼することを学ぶことができます。
This attitude of maturity will see us through all the way to heaven.
そのような成熟、それが天に向かって続いていくんです。
The scripture says, don't be surprised at the terrible trouble which is testing you.
驚くべき大変なことが起こったとしてもそれを驚き怪しんではなりませんと語ります。
The Bible says, instead, be happy that you are sharing in the suffering of Christ.
キリストの患難を分かち合っているのです。ですから喜んでいなさいと語ります。
And then one day, your joy will be full when you see him in heaven.
天の御国でキリストにお会いしたときに喜びにあなたは満たされるでしょうと。
You're going to face trouble.
ですから皆さんは必ず問題に直面します。
Number two,
2番目、
There is a second tool that God will use.
神が用いられる2番目の道具があります。
And this tool is temptation.
それは誘惑です。
God uses temptation to teach us to obey him.
誘惑を通し私たちが神に従うということを神は教えてくださるんです。
Temptation will come into your life so that you will learn to do the right thing.
正しいことをすることができるように神は誘惑が起こることを許されます。
Maturity comes when I can say, even when I am tempted, I can choose the right thing and I will grow to become like Jesus Christ.
成熟というのはたとえ誘惑された時でもそれに陥ることなく打ち勝ってイエス・キリストのように変えられていく、そういう中で起こります。
God can use temptation for good.
神は誘惑さえも用いてくださることができます。
Now, let me make something clear. God never tempts anyone.
ここではっきりまず申し上げたいことは神が誘惑されるのではないということです。
He might test you.
神は私たちをテストされることはあります。
But that test will bring you closer to God.
しかしそのことを通して私たちは神に近づいていく、そういうような種類のテストです。
Temptation to sin will always come from the devil.
しかし罪を犯させるような誘惑、それは悪魔から来ます。
And he designs this temptation to push you farther away from God.
そして悪魔は私たちが神から離れていくような方向へと導こうとします。
So if you're going to become like Jesus, you are going to have to face temptation because Jesus faced temptation too.
イエス様のようになっていきたいと願われるならば自分が誘惑に遭うんだということを知っていてください。イエス様ご自身も誘惑に遭われたんです。
Let's remember what is going on.
何が起こっているんでしょうか。
Jesus went down to be baptized.
イエス様はまず洗礼を受けられるためにヨルダン川に行かれました。
As he was baptized and came out of the water, the voice of God came down and rested on him like a dove.
洗礼を受けられた後に鳩のように聖霊が下りました。
This was a symbol of the Holy Spirit and God's approval on his life.
神からの祝福が下ってきました。
The voice from heaven said, This is my son in whom I am well pleased.
これは私の愛する子という言葉が天から聞こえてきました。
And then Jesus went away to be tempted for 40 days by the devil.
そしてイエス様は40日の誘惑に遭われたんです。その後に
Matthew chapter 4,
マタイの福音書4章。
Verse 1 says, Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by Satan.
マタイ福音書の4章1節からですけれども、さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた。
Here the Bible is very clear. It is Satan that does the tempting.
この誘惑を行ったのは悪魔です。
Now here's a few things that we can learn from this verse about temptation.
誘惑について学ぶことができることにこういうことがあります。
First of all, temptation is not a sin.
第一に誘惑というのは罪ではないんです。誘惑されることというのは。
If you are tempted, it's not a sin.
誘惑されたと思ってそれでもう自分は罪を犯したと思わないでください。
Even Jesus was tempted.
イエス様でさえ誘惑を受けられたんです。
But he never sinned. He did notlet temptation overcome him.
イエス様は誘惑はされましたけど罪は犯されませんでした。
Temptation is not the sin. The sin comes in our reaction to that temptation.
誘惑されること それ自体は罪ではありません。それにどういうふうに私たちがリアクションするか、そこで罪に陥る可能性があるんです。
How will we respond when a tempting thought comes into our mind?
私たちの頭の中に誘惑のような思いが来た時にどうするか。
Temptation is common to all of us.
誘惑ってのはみんな誰に対しても起こります。
We will experience temptation every day.
毎日経験しておられるはずです。
I like what Martin Luther said about temptation.
マルティン・ルターは誘惑についてこういうことを言いました。
He said, the temptation is like the birds.
誘惑というのは鳥のようなものだ。
They will always fly over your head.
頭の上の方を鳥は飛んでいくことがあります。それはしょうがない。だけど頭の中に巣を作ろうとしたらそれは止めなきゃいけない。
He says, temptation's gonna come to you, but don't let it make a home in your heart.
誘惑は必ず頭の上飛んでくるでしょう。でも頭の中に巣を作らせちゃいけないと言ったんです。
You can resist it.
それに対して抵抗することができます。
You can send it away.
そしてその鳥を向こうに追いやることもできます。
Number two.
2番目、
1 Corinthians 10 tells me that everybody is temptation. We have this in common.
第1コリント書の10章は私たちはみんな同じような誘惑を受けると語ります。
Sometimes we say, oh, nobody knows what I've suffered.
ある場合にこう思います。誰も私が苦しんでいるような苦しみや経験したことがないだろうと。
But that's not true.
でもそうじゃないんです。
We all suffer in the same way.
同じようなことをみんな実は経験しているんです。
The Bible says we all are tempted in the same way.
聖書は同じような形で私たちは誘惑を受けてますと言います。
The Bible says we all suffer under the same troubles of life.
人生の中で同じようなトラブルや困難を経験します。
But God is faithful.
でも神は誠実なお方です。
He will never abandon you.
神は決してあなたを放っておかれるようなことはありません。
And you can overcome temptation.
そしてその誘惑に勝つことができます。
And number three.
3番目。
You will never outgrow temptation.
誘惑を受けなくなるように成長するということはありません。
Sometimes we think, oh, when I get spiritually mature, I'll never be tempted again.
時にこういうふうに思うんです。スピリチュアルにすごく成熟したらもう誘惑なんか全然合わなくなるようになるんじゃないかと。
Oh, if I could become just like a great Christian saint, I would never face temptation.
素晴らしいクリスチャンの聖人のようになるならもう誘惑なんて合うことはないんじゃないかと。
That's not true.
でもそうではありません。
Jesus was tempted.
イエス様でさえ誘惑を受けられたんです。
You will be tempted too.
あなたも誘惑を受けます。
How?Will you overcome that temptation?
その誘惑にどのように打ち勝つか。
I really believe that many Christians fall into sin because they think, oh, I can resist temptation. I'll never be tempted in that way.
多くのクリスチャンが、いや、誘惑なんかもう合わなくなるんだと言って防御を低くしてしまうから罪を犯してしまうと思うんです。
The Bible says, be careful.
聖書は語ります。注意していなさい。
You will be tempted.
誘惑を受けるときは来ます。
But don't sin.
でも罪を犯してはなりません。
Resist that temptation.
それに抵抗しなさい。
Every temptation is an opportunity to choose the right thing.
誘惑を受けるとき、それは私たちは正しいことを行うことができるチャンスなんです。
In Matthew chapter 4, verse 10, we see Jesus' response.
マタイ4章の10節でイエス様の誘惑に対する応答を見ることができます。
He says, Get out of here, Satan.
引き下がれ、サタン。
The Bible says, worship God and obey Him alone.
神にのみ仕えよと聖書は語っていると。
What a great response to temptation.
誘惑に対してなんと素晴らしい応答でしょうか、これは。
Through temptation, Jesus was tested and He became strong.
イエス様は誘惑を通し、そして自らより強くなっていかれました。神の御手に自らを委ねました。
He trusted the Holy Spirit to deliver him from sin.
そして聖霊が罪に陥らないように助けてくださるということに信頼したんです。
He focused on those thoughts that were good and right and pure.
正しく、そして純粋な考えに自らを委ねました。
Now today,We have an opportunity to learn together some of the tools that will help us stay strong during times of temptation.
誘惑が来た時にどのように対処するか、そのいくつかの対処の仕方を今日学んでいきます。
We're going to be looking at a number of spiritual growth tools this afternoon.
今日の午後のセッション、スピリチュアルに成長していくための道具をいくつも紹介していきます。
From 1:30 to 3:30, we'll look at five things.
1時半から3時半までの間に5つのことをお分かちします。
We'll learn a method where you can spend time in your own Bible every day.
毎日皆さんが聖書を読む中で使うことができるような道具をやり方を紹介していきます。
We will share with you a very simple method for memorizing scripture.
聖書の暗記の仕方、シンプルなやり方です。それもお分かちします。
We'd like to pass on to you the opportunity for you to be able to study any passage of the Bible.And learn its meaning all by yourself.
自分自身で聖書の箇所どの箇所でも分かるような学びの仕方も今日お分かちします。
We'll talk about many other things.
それ以外のことも話します。
But I think this afternoon will be very valuable for you.
今日の午後もしいらっしゃることができたら素晴らしい時になると思います。
Now, these three tools that we're talking about this morning are very unusual.
今日この礼拝の中で申し上げているイエス様が通られた3つのことですが、
Trouble will teach you to trust God.
トラブルを通して苦難、困難を通して神様に従うことを学んでいく。
The temptations will teach you to obey.
そして誘惑、その中で神に従うことを私たちは学んでいきます。
But this third tool might be the most difficult tool of all.
3番目、これがあるいは最も難しいものであるかもしれません。
Jesus faced this and you will face it too.
イエス様はこのことに直面されました。あなたも直面されるでしょう。
The trespasses of life will teach you to forgive.
人生の中で不当な扱いを受けた時、その時神に信頼することを学びます。
What are trespasses?
不当な扱いとは何でしょうか?
It means that I come onto your property and I take somethingThat doesn't belong to me.
ここで言ってること、それは皆様の人生の中に不当に入ってきて、皆様のものを不当に取り去るということです。
I trespass in your life when I intrude into a space that is not mine.
自分の領域じゃないところに入っていき、それを取り去っていこうとするとき。
This is why Jesus taught us to pray.
イエス様は祈るようにと教えられました。
He said, "Forgive us our trespasses."As we forgive those who trespass against us.
主の祈りの中で私たちに罪を犯した人を私たちが許しましたように私たちの罪もお許しください。そこで使われている言葉です。
Every one of us is guilty of this sin.
私たちは皆罪人です。
We've hurt other people.
他の人を傷つけたことがあるでしょう。
But other people have hurt us very deeply as well.
しかし他の人も皆さんのことを傷つけたはずです。
You will be hurt in life.
人生の中で傷つくことはあります。
That's a promise.
もう絶対に起こります。
Sometimes people will hurt you and it will be an accident.
ある場合にはわざとでなかったのに傷つくということもあります。
But other times, just like in the life of Jesus, that pain will be very intentional.
しかしある場合にはわざと傷つけるような仕方で関わってこられる方もおられます。
God does not like to see his children hurt in this way.
神はご自身の子供たちがそのように傷つくのを喜んで見ておられるはずがありません。
He is a good father, and God does not like it when he sees his children in pain.
神は良き父として私たちが傷んでいる時に喜んでおられます。
But out of this kind of hurt and pain, God can even bring good.
しかしこのようなことを通してでさえ神は良きものをもたらされるんです。
God can turn it around.
神はそのことからも良いものをもたらされる。
Is that really possible?
そういうことは本当に可能なんでしょうか?
Think of this.
考えてみてください。
Jesus Christ was innocent.
イエス様は罪なきお方でした。
He had done no sin in his life.
人生の中で罪を全く犯されませんでした。
He had healed people.
人々を癒されました。
He had offered the forgiveness of God.
人々に神の許しを与えました。
And yet, he was ridiculed.
しかしながらイエス様は不当に扱われ、
rejected.
拒否され、
beaten.
鞭で打たれ、
humiliated.
恥ずかしめを受け、
and he was crucified on the cross.
そして十字架にかけられたんです。
Could any good come out of that?
そんなことからどんないいことが生まれるというんでしょうか。
Oh yes.
生まれました。
He saved the entire world.
この世界をイエス様は救われました。
If God would allow His own Son to go through that kind of suffering, He will allow you and I to face that suffering as well.
父なる神がご自身の一人子なる御子がそのようなことを通られるのを許されたとするならば、私たちにも神はそのようなことを許されるでしょう。
Think of the trespasses that Jesus Christ endured.
イエス様が通って行かれた、忍耐された不当な扱いを思い出してください。
They spit on him.
イエス様に唾をかけました、人々は。
They made fun of him.
そしてからかいました。
They insulted him.
そしてひどいことを言いました。
They shook their fingers in his face and accused him.
そして顔に指を突きつけ、そしてひどいことを言いました。
Even the two criminals who were crucified on either side of Jesus were mocking him as he was dying.
十字架につけられた時にイエス様、両脇に二人の罪人が十字架につけられてました。その一人はイエス様のことを罵ったんです。
What was the response of Jesus Christ?
そのような中でイエス様は何と応答されたか。
Father, forgive them.
父よ、彼らを許しください。
Forgive them, Father.
父よ、どうか彼らを許してください。
They don't even know what they're doing.
彼らは自分のしていることがわからないのです。
Here's the point.
申し上げたいことはこれです。
God wants you and me to become like Jesus Christ.
神は皆さんや私にイエス様のような応答をするようにと願われるんです。
How will we respond when we are hurt?
自分が傷つけられた時どのように応答するのか。
We've got to learn to forgive.
私たちは許すということを学ばなければなりません。
Some of you were hurt a long time ago.
ずっと昔に傷つけられたことがあるという方いらっしゃるでしょう。
And you're still carrying that bitterness and pain in your heart.
その時の痛みを今も持ってらっしゃる方いらっしゃるでしょう。
Let it go.
それをどうか心から去らせてください。
Forgive.
どうかその人を許してあげてください。
Become like Jesus and it will set your heart free.
イエス様のようにしてください。そして自らの心を自由にしてください。
You will never become more like Jesus until you learn to forgive.
許すということを学ぶことなくして、イエス様のように変えられていくということはありません。
Forgiveness can become one of our greatest testimonies.
許しというのは私たちにとっての最も素晴らしい証にもなり得るものです。
People don't really watch your life when things are going well.
人々は周りの人たちは皆さんの人生うまくいっているときにあんまり気にしてないものです。
If you go to a wedding party,
結婚式に例えば行ったとします。
Oh, everybody's happy and we celebrate.
みんなハッピーです。そしてお祝いをします。
People expect that. They're not watching you then.
その時にあどんな風にしてるかなと思います。みんな喜んでるものです。
Or the birth of your first child.
最初の子供が生まれた。
Oh, you're celebrating. You're so happy.
みんな喜んでいます。
People aren't watching you then.
でそういう時も人々は注意深く見ているものじゃありません。
They expect you to be happy.
きっとみんな楽しいだろうなと思ってるでしょう。
But what happens when you're insulted?
しかし誰かによってひどい扱いを受けた時。
What happens when someone attacks you?
誰かによって不当なアタックを攻撃を受けた時。
This is when people watch.
その時人々は見てます。この人はどういうふうに反応するだろうかと。
And they say, how will this Christian respond to this pain?
クリスチャンはこんな扱いを受けた時どういうふうに反応するんだろうかと人々は見ています。
Can you imagine what they would think?
人々は考えていること。
Father, forgive them. They don't even know what they're doing.
もしその時に私たちが父なる神様どうか彼らを許してあげてください、彼らはやってることは分からないんですと私たちが応答できたらどうでしょうか。
You will face troubles.
私たちは必ず問題に直面します。
Trust God.
神をその中で信頼してください。
You will face temptation.
誘惑に必ず直面します。
Obey God.
その中で神に従ってください。
There will be trespasses and pain in your life that you must forgive.
不当な扱いを受けることはあります。しかし許してください。
Forgive like Jesus.
イエス様が許されたようにどうかその人を許してあげてください。
In Ephesians chapter 4 verse 32.
エペソ書の4章32節。
It says, "Forgive others just as God forgave you."
神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。
You will never have to forgive anybody else more than what Jesus Christ has already forgiven you.
あなたは他の人を許すのに困難を感じるかもしれません。しかしイエス様があなたを許してくださったほどには他のことを人のことを許す必要はないんです。
Forgive one another.
ですから主を覚えて互いに許し合いなさい。
And in this way we become.Like、Jesus Christ.
そのようにして私たちは主のように変えられていくんです。
In Romans chapter 8, verse 17,
ローマ人への手紙8章の17節
It says, we go through exactly what Christ goes through.
私たちが経験することそれはイエス様が経験してこられたような苦難だ。
And if we go through these hard times with him,
そして私たちがイエス様と共にこの苦難を共にしているならば、
Then we will certainly go through the good times too.
良い時も共に神と経験するでしょう。
These are unusual tools.
これらは私たちが神がこんなことも用いられるのかと思われるような出来事であるかもしれません。
But God's desire is to make you like Christ.
しかし神はあなたがイエス様のようになるように願っておられるんです。
The same experiences that Jesus faced, you will face as well.
イエス様が通られたこと、それを私たちも通っていきます。
How will we face these trials and temptations?
このような試練や誘惑にあったとき、どのように私たちは対処するのでしょうか。
Let's face them like our master.
私たちの主のように私たちも向かっていこうでありませんか。
Let's face them like Jesus.
イエス様のように向かっていこうでありませんか。
And slowly we will become like him.
少しずつ少しずつ主のように私たちは変えられていくでしょう。
And this is maturity.
これが成熟なんです。
This is what it means to belong to Christ.
そしてそれがキリストのように変えられていくということなんです。
Let's pray together.
共にお祈りをいたしましょう。
This morning we really don't know what you're going through.
あなたが今どういうところを通っておられるか私には全て分かるわけではありません。
But God does.
しかし神は知っておられます。
And he sees every hurt in your heart.
そしてあなたの心の内にある全ての痛みを神様見ておられます。
He wants you to respond in the same way that Jesus did.
そしてイエス様が対処されたようにあなたがそれに立ち向かうようにと願っておられます。
God is using these tools to make you more like His Son.
御子のように私たちがなっていくように神様これらのことをも用いられます。
So talk to God right now.
神様にどうか語りかけてください。
Say, God, I want to be mature.
私は成熟していきたいんですと。
I want to grow up.
成長したいんですと。
I want to be like Jesus.
イエス様のようになりたいんですと。
So let me go through the troubled times.
どうかしよう、このトラブルを勇気を持って向かっていくことができますように。
I will trust you.
主はあなたに信頼します。
Let me overcome temptation.
主はどうか誘惑に打ち勝たせてください。
I will obey you.
あなたに従います。
And let me forgive others.
そして他の人をどうか許させてください。
And I will become like you.
そしてあなたご自身のように変えていってください。
Thank you for loving me.
あなたの主を愛を感謝します。
For giving me.
あなたの許しを感謝します。
And accepting me.
私のようなものを受け入れてくださり感謝します。
In the name of Jesus Christ we pray.
イエス・キリストの尊いお名前によって祈ります。
アーメン。
アーメン。